します。坂本範彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本範彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんに企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックはこちらになります。マンホールカードブーム加熱で止まらぬ転売、運営元が明かす対策と思いというような記事がありまして、まあ、それについてお話を進めたいと思っております。はい、まあこちらは9月12日のオリコンニュースさんの方で、はい、リリースされてたニュースでして、こちらをちょっと注目しております。坂本先生、マンホールカードとかって聞かれたことってありますか？
いや、聞いたことないです。初めてですね。
はい。うん、まあ、これ最近ですね、流行りのものみたいなんですけれども、まあ、マンホールカードっていうのは、まあ、その名の通り、マンホールの蓋が書かれているカードだそうです。うん、はい、まあ、サイズは名刺サイズなんですけれども、下水道広報プラットフォームさんという、まあそういう組織と、あと全国の地方自治体さんが共同で制作して発行しているカード型のパンフレットだそうです。まあそれにそのマンホールの蓋が描かれているというのがマンホールカードなんですけれども、まあそういうのを欲しがる方がですね、結構最近増えてるみたいなんです。うんうん、
前、タモリクラブでやってました。
あ、そうなんですか。
マンホールの、なんかそういうの、珍しいマンホールとかを、写真撮って、なんかやってる特集みたいなやってましたね。
あ、そうですか。うん、実際にそういったマンホールの蓋の愛好家の方を、マンホーラーっていうみたいなんですね。うん、はい。実際2016年からそのブームに火がついて、まあ、2019年9月現在で、そのマンホーラー向けに、通算もう10回、そのマンホールカードっていうのが発行されているみたいでして、その種類はもう539種類。で、参加された自治体はもう450を突破されているそうですので、ものすごいブームのようなんですね。うん、で、まあそのカードを集めるのは主にその愛好家であるマンホーラーでして、あとまあ女性も結構多いみたいで、その方のことを蓋女っていうらしいんですね。うん、マンホールの蓋に女性って書いて蓋女というそうです。マンホールの蓋に、まあ、遊び心でデザインを加えたのが、そのデザインマンホールと呼ばれていて、まあ、それが人気爆発の秘訣だったそうなんです。はい。まあ、ただ、そのマンホールカードっていうのが、数量限定で、手に入れられなかった人が、それをこう、そういった人に対して転売目的で売っている人がいるっていうのが、これちょっと問題だっていうんですね。っていうのも、そのマンホールカード自体は、まあ、自治体が出しているので、無償無料のものを、欲しがるコレクターに対して、まあ、高いお金で転売されているのは、まあ、問題ですよ、ということがですね、これも、報道されてましたので、まあ、いろんな意味でこれ面白いなと思いましたので、取り上げてみました。うん、はい。はい。
そうですね、まあ、そういうブームというか、何ですかね、なんかまあ、結構愛好家というかね、なんかそういう人が、まあ、いらっしゃるのかなっていうのは、すごい面白いですよね。
うん。マンホールの蓋に注目ってすごい、なかなか普通しないなっていう、僕の感覚であったんですけど、うんうんうんうん、でも、実際にそれを、まあ、デザインされてるからっていうのもあると思うんですけれども、うん、求める人がすごい多いっていうのはすごく面白いことだと思ったんですね。うん、で、最近ですと、まあ、ご当地マンホールっていうのもあるみたいなんですね。うん、例えば、その、サザンオールスターズさんが、で、まあ、有名な茅ヶ崎、うん、神奈川県の茅ヶ崎市では、そのサザンオールスターズさんにちなんだマンホールが最大1万円で販売されたと、マンホールの蓋自体がですね、マンホーラーに向けて、あと福井県とか、福井県福井市とか群馬県前橋市の方でも、数量10個限定で1個例えば1000円ですよとか3000円ですよっていうような感じでマンホールの蓋自体を販売しようとしたところ、 まあ、10個に対してもう200人とか、それぐらいのこう、応募があったってことですね。だからカードもそうですけど、マンホールの蓋自体が欲しいっていう人が多いみたい
なん
ですね。
すごい。そんなでもね、いや、欲しい人が。ちっちゃいやつなんかね、だから本物はめちゃくちゃ高いですよね、多分ね。
そうですね。
うん。本物多分10万とか20万する
のか。はい、中古のものは、本物のその、洗ってあるやつで、
はい、
で、その使ってたものを、はい、まあ使い古しですみたいな感じで、
うんうんうん、
それをまあ数千円級らしいんですけども、やっぱり普通にそのマンホールの蓋自体を売買するともっと高いみたい、
うんうん。そうですよね。すごいね。まあそういう、なんだろうな、まあいろんなものがトレンドになるというか、うちの奥さんはあれを集めてましたね。JAL で、奥さん JAL が好きなんですけど、
商品
ですね。JAL 乗った時に、なんかね、あれをもらえるんですよ。なんかね、それこそご当地カードみたいな。キャビンアテンドさんの出身地のご当地カード、ご当地シールっていうのを持ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。だからそれぞれ、キャビンアテンドさんごとに違うんですけど、
はい、
沖縄出身だと沖縄だし、東京の出身だと東京のご当地のシールがあって、で、それを全部コンプリートすると、47都道府県コンプリートすると、なんか、特別なやつがもらえるんですよ。
いいですね。
JAL の方に申請すると。で、それを結構、だからうちの奥さんは、集めてましたね、なんかね。
今どれぐらいまで？
あ、一応全部、
コンプリート
しましたね。うちの奥さん、JAL の修行とかちょっと、マイル修行とかちょっとやったんで、ただ、でもそれも結構やっぱレアなやつがあって、やっぱ、地方の県になっちゃうと、なかなか出身者の方がいないみたい。まあ、言っても少ないみたいで、最後、なんかメルカリかなんかで買ってました、ね。メルカリかなんかで、なんかいくつか、5つぐらい足りなかったんで、なんかそれを、で、それが売ってるんですよ。メルカリとかで。
それは、もらった、
ものを誰かがまあ、売ってて、はい。なんか300円とか400円ぐらいで売ってて。うん、
ですね。
うん、そうそうそうそう、そう、うん。やってましたね。やってます。そういう、コレクター魂じゃないけどね、なんかそういうのは面白いのかなと思いますよね。
そうですね。まあ、まあ、今のその、CA さんからいただくシールの話にしても、うんうんうん、まあ、このマンホールとかマンホールカードの話にしても、うんうん、ちょっと言い方悪いかもしれないんですけれども、何かこう日常役立つかっていうと、そういうことってあまりないと思うんですよね。うんうん、日常生活の中で。うん、だけど、ものすごい高い値がついてるとか、
うん、
ものすごいコレクターが情熱を燃やしてるとかって、
うんうんうん、
なんかこう、すごい、なんか人間って面白いなって思います。
うんうん、
はい、
そうですね。まあ、そういう意味では、僕の趣味ですけど、僕、タモリカルクラブ結構見てるんで、
はい、
昨日もなんか、電車のやつやってましたけど、なんだっけな、なんか電車の、なんかすごいいろんな、まあ、なんか、撮り鉄とか音鉄とか、なんかいろいろ、その電車でも種類があるんですよね。なんか文字鉄っていうのがあって、
はい、
なんか駅の看板のフォントを見つける、なんかどのフォントを使ってるみたいなのをすごい調べてる人がいて、うん、なんかそういう、そっか、そこまで行くんだって、このデザインは、このフォントはかっこいいとか綺麗だみたいな、そんなのをやってる人がいたりしたので、なんかまあ、いや、まあ、それがちょっと商売になるかどうかって言われるとわかんないけど、まあね、でもこのマンホールカードとかね、なんか結構、まあ、まあ、商売っていうよりも、まあ、そういうね、人が集まってね、それが話題になって、また拡散していくっていう意味でのね、なんかそういう面白さってすごいありますよね。
そうですね。ちなみにこの、デザインのマンホールを日本で初めてやったのって、47都道府県の中でどこかってわかりますか？
わからないです。
実は沖縄県なんです。
あ、すごい。はい、
沖縄県の、諸町っていう、うん、まあ、那覇市の新都心と呼んでるところがありまして、まあ、そこに、下水道の関係の建物があるんですけども、その中で日本のそのデザインマンホールの発祥の地みたいなのが書いてあったりですとか、うんうんうん、あと、そのデザインマンホールを日本で初めて作った企業さんが、沖縄中鉄工業株式会社さんっていう、うん、那覇市の隣の西原っていうところの町にある会社さんみたいにして、はい、まあ、本土復帰した後にですね、いろいろこう、それまで外国だった沖縄が日本になったわけですので、うん、県外からいろんなこう物資が入ってきて、うんうんうん、で、経済的に大丈夫かみたいな。そういった時に、まあ、考えたのが、そもそもきっかけだったらしいんですよね。
うんうんうんうん、はい。
でも、街の人、この記事を見た後に、いろいろマンホールを見たら、うん、確かにマンホールの、
はい、
絵柄が魚なんですよ。
すごい。
はい、これ全然気づかなかったんですよ。
はいはいはいはい、
はい。はい、 霞味ってあの沖縄でガーラっていうらしいんですけども、うん、はいはい、それがデザインされてるマンホールだらけ、
ね。すごい。
全然気づかなかったですね。はい。
そういう足元もね、見ていくといろんななんか気づきがあるというか、
そうです
ね。いろんな遊び心が入って、はい、面白いですね。
そうですね。
うん。
で、坂本先生、またあの、トークイベントで沖縄に、
うん、はい、
那覇市にお見えにな
る、そうですね。
ぜひ、
はい。
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 見ていただければと。
ぜひぜひ、トークイベント11月でしょ。
11月予定ですけど。
はい。
はい。
11月何日でしたっけ？
30日。
30日ですね。はい。はい、また、あの、純駆動さんでね、はい、させていただきますんで。あれ、時間何時でした
っけ？今のところ15時なんですけど、また変わるかもしれないですが、
はい、
午後の時間帯になっております
。はい。はい、ぜひね、はい、来ていただけたらなと思います。はい。
はい。今回はですね、マンホールも、まあ、愛好家とか、もう少し言うと、こう、金銭的価値を見るというようなことがちょっと面白いなと思いまして、マンホールカードの記事を取り上げさせていただきました。はい。では次にですね、企業の Q&A に移りたいと思います。はい。今日はですね、企業をこれからされたいということで取り組んでいらっしゃるゲストの方をお招きしております。
はい。はい、平石と言います。企業塾の13期で、学ばせていただく予定になっているので、まだ勉強もちょっとスタートしてない状態ではあるんですけども、いろいろちょっと学びたいなと思って、遊びというか、見学に伺ったらいきなり、はい、こういう機会いただいたんで、はい、いろいろちょっと学ばせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、リスナーの方もですね、同じように、これから起業したいなとか、起業に興味を持ってるって方はすごくいらっしゃると思うんですね。まあ、そういった方が今聞きたいなと思ってることと、すごい近しいご質問をお持ちかなと思いましたので、はい、今、ご自身の方で、こういったことを起業家教育のスペシャリストの坂本先生に聞いてみたいなということがあればですね、
はい。
はい、ご質問いただければと思います。
はい。はい、
例えば、なんかご質問って、
はい。そうですね。まだ自分は起業前の段階なので、はい、ご起業する前と起業した後で、こう、なんかギャップみたいなのが、もしあれば、そういう、どういうものがあるのかなと、ちょっと伺いたいな、と思っています。
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
はい。そうですね。まあ、ギャップですよね、ギャップ。想像ではどんなギャップがありそうな感じですか？は
い、いや、なんですかね、なんていうんですかね、やっぱり、新しく事業を立ち上げる。
うんうん、
で、そこからやっぱり集客をゼロからしていくっていうので、
うんうんうん、
やっぱりなんかこう集客とか、
うん、
まあ、一緒にやっていく仲間みたいな、
うんうん、
まあ、その業者さんなのかもしれないですけど、
うんうんうん、
やっぱり人をこう巻き込むっていうところ
で、なんかこ
う、そのハードルは結構あるのかなとか。
はいはいはいはい。そうですね。まあ、起業する前とした後、まあ、いろんな、まあ、そうね、人を巻き込むとかもあるんですけど、そうですね。ギャップ、何が一番大きいですかね。
は
い、
はい。今、まあ、整理をするってわけじゃないです
か。はい、はい。
おそらく、起業でも、会社を辞めて、独立する起業もあれば、副業っていうのもあると思うんですよね。
はい、はい。
ただ、どっちをイメージしてる
か。それで言うと、もう、もう起業。
あ、もう会社を
辞めて、会社を辞めて、
自
分のビジネスを展開していくっていう段階になったときに、なんかこう、どういう障害があるのかなとか、
うんうん、
まあ、それはいいことかもしれないです。
はい。そうですね。まあ、僕はですね、まあ、僕もまあ、銀行で働いてから、まあ、辞めたんですけど、なんだろうな、ギャップとしては、僕も意外と辞めた方が楽だったんですね。楽っていうか、で、僕最初、サラリーマンの時って、働いて、で、そうだ、楽っていうかね、辞めたら僕すぐ死ぬって思ったんです給料が翌月から入らないと、すぐ死ぬだろうって思ったんですけど、辞めて感じたのが、意外と人って死なないもんだなと思って、まあ、貯金もそんなあったわけじゃないんですけど、多分ね、退職金が70万ぐらいもらって、多分ね、まあ、100万ぐらい貯金があったぐらい、まあ、それぐらいしかなかったんですけど、まあ、そこから東京出てきて、で、まあ、一人暮らしして、みたいな感じだったんで、なんか、でもまあ、意外と、なんかね、で、あと、そうだな、何が一番、ギャップは、なんだろうな、まあ、僕、まあ、でも、まあ、やっぱり人との出会いってすごい大事だなと思うんですよね。僕もたまたま、 まあ、転職活動してて僕はやっぱ落ちたんですけど、それはたまたまね、シフトの紹介で、セミナーに行ってみて、で、まあ、当時企業塾やってるところに入って、で、そこから、まあ、ビジネスとかで作っていけばいいんだっていうのを、まあ、教わってやってて、で、最初僕はまあネット通販で不動産の教材を売ったんですけど、それができた、初めて売って、失業保険が切れて翌月に初めて売り上げが立ったので、まあ、で、なんかそこからなんとかかんとか一応アルバイトせずにずっと来てるなって感じなので、そうそうそう。だからまあ、まあまあ運も良かった部分もあるんですけど、なんかそういう意味では、ただまあ、やっぱそういうさっきね、人とのご縁みたいなのは恵まれて、なんかやってきたなと思うので、うん。で、ギャップっていう意味では、まあそれ自分でできるようになったんですごく楽しくなったなっていうのはありますね。
僕も今ちょっとお話をやってて思い出したことがあって、普通に会社員で、異業種交流会で友達に誘われて行ったときに、一人一人が自己紹介してるときに、会社員の名刺しかないときって、なんか会社の説明になっちゃうんですよ。で、うちの会社こんな授業やってます、こんなことができます。でもそれはそれでいいんですけど、その時に思ってたのが、僕はこういうビジネスやってますとか、こういうことができますって言っている個人事業主の人とか、経営者の人とか、すごいかっこよく見えたんですよ。その人は自分の力で勝負してる。だけど僕は会社のことしか言えない。自分の口で語る内容はないなってすごく思ってたんですね。で、最近ね、さっき坂本先生も人との出会いっていうことを言われてたんですけど、うん、まあ、沖縄に来てですね、すごくいろんな方とご縁をいただいてて、もちろん会社員の名刺を持って出て出会える人ももちろんいると思うんですけど、そうじゃなくて僕は一人の人間としてこういう領域でこういうビジネスで勝負してこういうふうに沖縄に貢献したいんですっていうのを語れるようになってからすごくいい出会いに恵まれたっていう瞬間があるんですね。それは、直接その人とビジネスが生まれなくても何かジョイントができそうだっていうことで、実はですね、ちょっとしたら大きな仕事いただけるかもしれないっていう、つい最近あった
と。あ、はい、すごい。
これちょっと まだ言えないですけど、
うんうんうん、
ちょっとびっくりするぐらいのこと、
僕の中では。すごい、
うん。僕はどうしてもこの人と繋がりたいと思ってる人に、はい、この人と出会いたいんですってことを、はい、いろんな人に、はい、そういうご縁があって、
すごい、
その人と仲良くさせてもらったら、そういう話になりそうな
って
思ったりですね、
うんうんうん。
それって、会社の名刺を持ってるんじゃなくて、僕がこういう人間でこういうことができて、こういう思いでやってますっていうのを語れるようになってから、うんうん、多分そういう出会いがあったと思います
。すごい。
まあ、ビフォーアフターで言うと、すごい良かった。そういうことが語れる自分になれたのもすごい良かったと思いますし、うん、いい出会いに恵まれたのも本当に嬉しいですし、うん、だからこそ、やっぱり沖縄がもっと良くなるのに貢献しなきゃいけないっていうのはすごく、僕の場合そういうのがあるんですよ。
うん、やっぱりね、自分のそういう思いとか志みたいなところをちゃんと伝えてると、やっぱ人が寄ってきますよね。繋いでくれるというか。まあ、そうね。だからギャップっていう意味ではどうですかね。僕は、うん、起業した後の方が、思ってた以上に楽しかったなっていう感じ。で、昨日もちょっとうちの講座でちょっとやったんですけど、他の方もサラリーマンの方で、で、なんか楽しいことないんですかっていう時に、まあ、その人は、フジロックが好きで、ロックのフェスティバルね、3日間あるやつですけど、フジロックが好きでもう10年いつも通ってると。うん。で、もう、その3日間がもう本当楽しみで、もう仕事してますっていうんだけど、うん。で、それ以外の時は、なんか仕事はまあ 60% ぐらいでやってますみたいな。全然言ってて、でもその時だけは 120% なんですって言ってて、うん。で、いや、でも起業して、楽しくなったら、毎日がフジロックですよって言って。
ああ。
毎日 120% で楽しいし、今これやってることがフジロックみたいな状態ですよって言ったら、あ、そんな世界があるんですねって言って、うん、いや、ありますよって。で、それを言ったら、僕だけじゃなくて他の周りの人も結構、ああ、そうだね、みたいな感じのことみんな言ってたんで、そう、まあ、そういう意味では、うん、起業したら毎日がフジロックみたいな。まあ、大変なことももちろんあるんですよ。もちろん大変なこともあるんですけど、ちゃんとね、まあ、森川さんが言ったみたいに、ちゃんと自分がこれやりたいんだっていうのがちゃんとあって、それでやってると、まあ、そんなね、変なこと言ってなければ、多分誰か応援してくれたり、支えてくれる人が出てくるのかなっていう感じですね。
そうですね。自分のことを自分の言葉で語れるってすごいことだなって、すごく思いました。もちろん会社員の方でも語ってる方いらっしゃると思うし、公務員の方でも語ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、自分のことを考えたときに、振り返ると僕は、 会社の名刺しかないときは語れなかった。
恥ず
かしいから。でもなんか自分で一個ビジネスやるとか、やったときに、そういうふうに語れるようになった。
そうですね。だからまあ会社の立場とかっていうよりも、まあ本当ね、一個人として自分が、まず何をどういうふうにやっていきたいのか、でその中での、ね、会社をどう活用していくのか、まあ企業であれば自分の事業としていくのかっていう話になってくるのかなっていうところですかね。
なんかもう、なんていうんですかね、もう全部自分じゃないですか。なんで、なんかこう、まあ、もちろん、自分がやりたいことをできるっていう、今おっしゃっていただいたポジティブなところはあるんですけど、なんかこう、心配事としては、例えば、手続き、どんなことしないといけないとか、なんか収支で全部自分で管理しないといけないからとか、なんかその辺がこう、引っ張られて、結構、大変なんじゃないかなっていう、なんとなくのイメージがあって。
そうですね。まあ、やることは結構、はい、特に最初一人でやらないといけないことが多いから、あるんですけど、まあ、それも全部楽しんで、やるといいのかなと思って、僕とかも最初、サラリーマンの時から僕、まあ、ちょっと不動産投資やったんで、まあ、自分で確定申告やったんですよ。で、それも最初から、本当は、そこまで売り上げまだなかったんですけど、青色申告、白色申告と青色申告ってあって、でも、わざと青色申告やったんですね。でそれはやっぱり、簿記をちゃんと勉強したかったなと思って、簿記をどうなるんだろうっていうのが、で、申告とかも自分でやって。まあ、そのうちも、自分ではもうめんどくさかったんで、お願いするようになりましたけど、ただ、そういう手続きとかも、なんか全部楽しんでやればいいかなって。うん、で、あ、これも一個一個勉強だなと思うし、はい、で、まあ、ある程度分かってきたら、もう別に。で、今の時代って、ネットで全部そういうのって、ほぼ分かるので、
は
い
はいありますね、
で、もし分かんなかったらそこに連絡したら、ね、まあ、税務署なのか、ね、本局とかなのか、まあ、聞いたら自分教えてくれるんで、そうそう。お金が出なくても、まあ、本を買ってきてやるのもできるし、それも含めての、なんか楽しんでいくっていう感じですかね。
そうですね。世の中のほとんどのことってインターネットで検索できちゃうのが確かにあるかもしれないですね。
特にもうそういう手続き的なところは、ほぼほぼ誰かが、ね、もうすでにやってる人がいっぱいいるので、はいはい、やっていかれると、まあ、それも含めての楽しさっていうか、ですね。
基本いいことの方が多いみたいです。
ちょっと希望が持てました。
うん。まあまあもちろんね、いろんなね、マイナスというか注意しないとリスクもやっぱりいっぱいあるからあれなんですけど、はい、でもやっぱ基本はやって後悔はしないのかなっていう気は、もしやりたいと思うんであればね、はい、ね、思いますね。
いかがですか？
いやー、もう頑張ります。
そうですね。
はい。ありがとうございます。はい。まあ、今回はですね、その企業の、Q&A につきましては、まあ、企業をする前とした後のギャップということについてのご質問でしたが、まあ、結果楽しいことが多そうだな、というようなご感想をいただきました。ご質問ありがとうございました。
ご質問ありがとうございました。
はい、今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では、塚本先生、平石さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
リスナーの皆さん、聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。